はい、
と
木
て
下
も、
さんはその仲間であり、重要な出展を作ってくださる方だと信じていますので、ぜひ。
私もね、思っててね、その、
はい。はい。
実写系強かったじゃないですか、パラミッタさんでね。
はい。
私がアニメって浮いてた感じだったんですけどね。
はい。
つまり、これで、だから、円のね、両方が揃うことになるんですよ。だ
やっ
から。
ぱアニメは強いですね。中東に行ってすごく感じました。だから我々もアニメ作りましょう。はい。
だから、実写系とね、イラスト系ってね、両方揃うと円がね、揃うんですよ、この円が。だから、そういうことがあるんですよ、僕がアニメを提起したの。
はい。
やり方系とね、あり方系とね、どちらかじゃなくてね、両方あるとね、こう一周円が回っていくんでね。
はい。
なんかわかるでしょ、そこ。
そうですね。両方の側から進んでいくと、多くの方にも広がりますし、なんか円が完成していくような感じがしますね。
ねえ、そうですよね。
はい。
ほんと。いや、いいなと思います、だから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆様、お楽しみいただけましたでしょうか。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。またお会いしましょう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。では、収録はここまでで、これを3つに割ったら出来上がりますね。ありがとうございます。
これ今、ライブをして、レコーディングをし忘れてたことに気がついたんですね。でも、ライブはし
ボ
て
タンっ
る
て
か
か、
ら、
ライブから音声は取れますよ。大丈夫です。
そうですね。うっかりしておりましたね。一回切れた時に多分レコーディングが切れたんだな。でも、ライブはし続けてるんですね、これ。だから大丈夫ですね。あり
よ
が
かっ
とうご
たで
ざいます
。
した。
ありがとうございます。
日本にお帰りなさい。また、よろしくお願いいたします。
また行くと思いますけどね。また行くような気はします。
そうですね。ちょっとマニラ、私も伺いたいですね。何か仕事を作りませんか？
だから、やっぱりアニメとか、このお仕事じゃないですかね。アニメで表現できたらいいねと思いますよ。
はい。ちょっと版権のこととかも勉強していくんで、ちょっとマニラをどういうふうな角度から攻めたらいいのか考えますけど、なんかマニラのメタバースとか作ってもいいかもしれないし、ちょっとどういう攻め方をするか考えて、5月の10日から11日は、木下さんは東京に来られない日？
何がっていうか、東南アジア系一般と考えていいと思いますよ。日本が特殊なんですよ。だから、中国系とはまた違うけど、一応東南アジア系というと
は
ころ
い。
なので、そういう文化をつかんだらいいんじゃないですか。でも、だから。
5月の10日から12日は、お台場の、ビッグサイトでウェルネスツーリズムエクスポがあります。で、香川からも富山からもちょっと今メタバースや個展をやってるチームが参加したりするんですけど、木下さんもなんかマニラのお話をしたりとか、ぜひお越しいただきながら一緒にワイワイできたらいいなと思って。
いいですね。
はい、よろしければぜひ東京でお越しいただいたら嬉しいし、それが難しかったらこういうズームですとか、ぜひブースで何を発信するかも相談できたらいいと思います。
あり
あり
が
が
とと うう
ご
ござい
ざ
ます。
います。
どうも。で、今回の、だから日本の持ってる特有のところ、分かりました？この元来別々のあり方側とやり方側がこう入り混じってるのが日本だよっていうところですよね。つまり元来違う次元のものが足し合わさっていて、こう平面を形成しているっていうのが日本的なんですよ。
あ
こ
る
れ
意
は、ある意味なんですか？
味、多層性を C2D にしたみたいな。
そんな感じです。でも破けそうになるんですよ。螺旋階段の中にそれを張っているから、時代の変わり目にビリビリって破けてしまうところはあるんです。
ものの哀れ。 なので、その不思議な層が重なっているような感覚を浮世絵などを見ても皆さん感じて驚かれるんじゃないかと思うんですよね。日本人、神と宇宙と共に生きていたような、その少し過去の日本人の感覚っていうのは、異界と行き来するような感覚も残っていたりして、すごい奇妙な、独特な感覚があると思うんですが、そのどこが独特なのかっていうのをなかなか表現できてないんで、今回のお話はそのヒントだったなと思うんです。
で、難しいですね。
それがその民主主義的、個人主義のを、正解というような今の時代の中ではある意味弱さに見えることもあったんですね。あるんです。ただよくよく考えてみると、その奇妙さこそが何か今後だんだん螺旋階段のように世の中を変えていく時の大きな可能性で、それは日本人にしかない特色なのかもしれないと、なんか思って、
そう思うんですけど、ただ、ね、その中にいると見えないんですよ。ワンオブゼムになっちゃって、はい、だからちょっとだけ距離を離れてちょっとすぐ近くから見ると見えるんですよ。なんか
そうですね。
なので、地理的にもすぐ隣だからここに来てみたっていうのはあるんですよ。
はい。
まあ、なんていうのかね、攻略も何もないんですよ。東南アジア系と中国系はシンプルです。ただ、はい、ただ、お互いに違うんだっていうのがわかります、なんか。欧州にね、植民地にされたからっていうんじゃないんですよ。そもそも南蛮っていうのは違うんですよ、中国。
の木下さんの感覚で面白いのは、植民地にされたのではなくて、防衛をしてするために雇ったではないけど、どちらが主従関係か実はわからないんじゃないのかという視点を提唱されていて、
それは独特のような気がしますが、でも本当これは正当に提起したいですよ。だってね、肯定されてるんですもん。東南アジアの歴史の中では植民地時代って屈辱じゃなくて自分たちが雇ったっていう感覚ですよ、やっぱり。
庭師を雇ったみたいな感じですよね。
そうです、そうです、そうです、うん。それぐらい中国との違いがあるっていうところですね、論点のポイントはね。
それってすごい価値観の転換で、ピラミッドひっくり返すというのは、なんかこういきなりその三角形をガシャンってひっくり返すんではなくて、なんかこう螺旋階段をくるくるくるってやるのに、いつの間にかなんかこう知恵の輪みたいにひっくり返ってるみたいな、あの考え方って面白いなと思ったんですよね。すべての物事は捉え方によって、上下がひっくり返ったり、主従関係が変わったり、鏡合わせの感覚がこう転換したりすると思うんですよ。それはまるで柔道の受け身のようにしなやかに起こるような感じがしていて、なんか価値観の転換をこの猫のアニメでもこう伝えられることができたら、なんか面白いなと。はい。
つまり西洋の衣を着ながら南蛮と大陸がね、対立し合ってたって怖いじゃないですか、同じ東洋の中でさ。
はい。
それで中日本は怖くなってね、鎖国したっていう見方が、踏み落ちる見方と僕は思います。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。